はい、おはこんばんは。ということで、ごめんなさい、ラジオ撮ろうと思うんですけど、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。まだ、あんまり、相変わらず内容決めてないんで、まあ、適当に行くんですけど、そうですね、まあ、ちょっと最近やったゲームについて、軽く30分ぐらいでうまくまとめれたらなと思いますんで、それを、で、話していこうかなというふうに決めてますと。で、そうですね。まあちょっと適当にタイトルは上げていく感じ、まあ劇なんですけど、まあそうですね、今ちょっと気になってるゲームがありまして、ブリュッセル1893っていうゲームなんですけど、これいつ発売なのかな？ちょっと待ってくださいね。ですね。発売が2013年ですね。2013年のその10月ぐらいエッセンで発表されたゲームで、で、まあ軽く概要言った方がいいですよね。プレイ人数は2人から5人で、一応ベストは3、4人ってなってますね。で、時間がね、ちょっとね、これ、あれなんですけど、まあ大体2時間ぐらいかかります、このゲーム。はい。で、まあこのゲームなんですけど、パールゲームから発売、されてる、発売されてるゲームなんですけど、作者は、これなんかいつものパールゲームの、人じゃなかったと思うんですけどね。そうですね。パールゲームの人で、あ、ごめんなさい。パールゲームから発売されてるんですけど、パールゲームで、まあ、トロワとか、トゥルネとかの作者とかではなくて、なんか全然別の人で、最近だと、エッセンザゲームっていうのを作ってるみたいですね。はい。ブリュッセル1893とエッセンザボードゲームかな、放題だと。その2つしか作ってない。また新しい方だと思うんですけど、まあその方のゲームですね。で、そうですね。まあ割とちょっと最近プレイしているんですけど、ゲームのね、ちょっとルールは一旦と、はちょって、まあちょっとややこしいんですけど、ややこしいんですけど、まあ、一旦ちょっと端折って、ゲームのちょっと全般的な感想だと、要素としては、まあ、いわゆるワーカープレイスメントでいいと思うんですけど、ワーカープレイスメントの一種で、で、あとは、陣取りですね。陣取りと、あと、競りですね。競りの要素が、その3つが基本的にはその組み合わさってゲームが成り立ってる感じなんですよ。で、あとはちょっと特殊カードで味付けしてあるのと、あと、何ですかね。特殊カードで味付けしてあるのと、その大きな、大きな、そのゲームの方針として2つあって、1個がその個人ボードが与えられるんですけど、その個人ボードを開発していって、まあゲーム上で言うと建物を建設するっていう要素になるんですけど、まあその個人ボードを開発して得点を稼ぐっていうやり方と、もう1個が、その個人ボード上で、ゲーム終了時にボーナスになる要素が、まあ4要素ありまして、建設以外に。まあそれをどれか伸ばしていくっていう、方針があるんですね。で、その、4つは、その、いわゆる労働者なんですけど、まあ、このゲーム上では助手って言うんですけど、まあ、助手の、手持ちの助手の数が、まあ、一応手になります。で、これはですね、その、なんだっけ、その、最大数が7って決まってるんで、その、頭打ちになっちゃうんですよ。なんで、これちょっとメインに添えるには、ちょっと心もとない感じなんですけど、まあ、それを、 特定にすることもできます。であと、ゲーム中に出てくるんですけど、人物カードっていうのが、さっき特殊カードですね、まあ、人物カードを集めることで点になります。でこれも、最大で多分8種類か7種類だったと思うんですけど、まあ、ちょっとめんどくさいに調べてみますけど、確か 7か8ぐらいだったと思うんですけど、まあ、それを集めたら一応点になるっていうので、で、これ限界値が決まってるんですけど、全種類集めるのかなり至難の技なんで、まあ、それは、十分得点源として考えることができますね。あともう一個、何でしたっけ、絵画っていう、絵画タイルみたいのがあるんですけど、まあ、絵画でいいのかな、なんかわかんないけど、美術品でしたね。美術品を集めることでも点になります。で、これも全然メインについて問題ないものなんですけど、まあまあ、まあまあぐらいですかね。はい。あとお金ですね。お金も、まあゲーム中では、4金っていう言い方ですかね。4金で1点になるっていう要素なんですけど、まあこれも得点源として考えることができますね。なので、その、まあちょっとざらっと言っちゃうと、建設、ゲームで、あ、ごめんなさい、ゲームでそのワーカープレイスメントっていう要素があると思った、ワーカープレイスメントっていう要素があるんですけど、その、それで、その、どう組み合わせてゲームを組み立てていくかっていう要素で、大きくは、その、資材を集めて建設するっていう、この組み合わせで、ゲームを組み立てていく方向と、あと、もう一個ありまして、さっきの、その、ボーナスに関わる部分にもなるんですけど、人物カードを軸にして、まあ、得点を集めていくんで。で、人物カードはですね、人物カードだけじゃちょっとうまくいかないので、というのはゲーム終了時に、自分の持っている人物カードごとに、まあ、お金が設定してあるんですけど、まあ、この人を雇用するにはいくらかかるみたいなのが設定されてまして、まあ、それで最終的に払わないといけないんですね。で、ある程度その人物、まあ、例えば、わかんないけど、6人とか7人ぐらい集めてると、それなりの金額が必要になるんで、人物カード集める場合はお金が必要になるんですよ。で、お金が必要になるって考えると、手っ取り早くお金を得るためには美術品を売るっていう要素があるんですけど、まあ、それでお金を稼ぐっていう組み合わせですね、があります。なので、まあ、自分が知ってる範囲では、一個はその資源を取って建設するっていう要素と、あと人物カードを雇用して美術品を売るっていう要素ですね。それで、なんていうんですかね、そのゲームが組み立てれるようになってるように感じました。で、まあ、ちょっと複合的にゲームを組み合わせることができるんで、どれを使えっていう制限がないんで、なんで、その、例えば人物カードの中には建設に有利な人物カードもありますし、もしくはその、建設を行うことで、人物カードを有効に機能させるとか、もしくは、その絵画をうまく手に入れることができるとか、いうふうに、もうすることができるんで、一応組み合わせることはできるんですけど、その、なんていうんですかね。大きな主軸を決めないとゲームがうまく組み立って、大きな主軸、大きな目的をゲーム中に設定しないと得点が伸びないような設計になっているので、まあ、要はバランスよくやってもうまくいかないようになっているんですよ、簡単に言えば。うん、なので、まあ、どちらかを多分主軸にしてゲームを組み立てていくんじゃないかなと思うんですね。はい。で、ちょっとしつこくなっちゃうんですけど、まあ、いきなり元に戻っちゃう話になっちゃうんですけど、ワーカープレイスメントの要素として5個ありまして、大きなってごめんなさい、5個ありまして、で、それ以外もちょっと5個あるんですけど、基本となるアクションが5種類ありまして、で、それが、要は、資源を取るっていうのと、建設する。これ二つですね。で、あともう一個が、その、美術品を作るっていうものと、美術品を売る。で、それ以外のサブとして、その、さっき言った人物カードですね。この五つの組み合わせなんですね。なんで、またちょっとしつこくなっちゃうんですけど、資源を取るの、建設っていうのは、密接に、なんていうんですかね、密接な関係があるんで、両方当然組み合わせる必要があるじゃないですか。で、あともう一個、 美術品を、まあ、作る、マトリエで美術品を作るみたいな要素なんですけど、まあ、美術品を作るっていうのと美術品を売るっていうのは、これ当然、その密接な関係があるんで、まあ、組み合わせる必要があるじゃないですか。あと、人物ですね。この人物に関しては、まあ、どう使ってもいいんですけど、ただお金が、さっきですね、美術品を売ることで、まあ、勝利点とお金を得ることができるんですけど、でお金を、が、要は余って、ってしまう場合、まあ、得先もあったんですけど、得点にもできるんですけど、基本的にはなんか他のものと組み合わせた方がうまくいくことが多いんで、まあ、例えばセリン使うとか、人物カードの、要はコストに割り当てるとか、うん、っていう風に使った方がいいんで、ってなるとお金が余る場合は、人物と組み合わせた方が多分基本的に相性はいいと思うんですね。なんで、その美術品と人物の組み合わせは多分ちょっと相性がいいと思うんですよ、おそらく。で、あともう一個、資源と、建設ですね。で、資源は、なんていうんですかね、例えば、その人物の雇用に割り当てるとか、そういう変換ですね、資源をお金にするっていう要素がないんで、資源は資源で独立したものに、として扱われているので、なんていうんですかね、その建設以外の用途がないんですね。まあ、一応資源を持ってたら1個1点っていうのがあるんですけど、はい。なんで、もう、資源に関しては建設しか用途がないようになってますね。で、お金に関しては、まあ、一応ちょっと複数の要素がある感じで、まずその得点ですね。4金で1点なんで、であとは、競りですね。減りの要素があるんですけど、まあそこで使うことができます。あともう一個、さっき言った人物ですね。人物の雇用をするのにも、まあ必要ですし、あと最終的に、ゲーム終了時に人物の、なんていうんですかね、そのコストを払わないといけないんですけど、そこにも必要になるんで、人物に関しては初回の雇用で、0金から3金でコストを選ぶような要素があるんですけど、それプラス、最終的にその人物カードを持っていたとしたら、まあ、いくら費用がかかるというのが決まっているんで、それのコストにも必要になりますね。なんで、お金はいろいろいくつか用途があるんですけど、資源に関しては、まあ、建設以外の用途はないみたいな扱いになってますね。はい。で、ゲームのちょっとある程度ガラッとザラッと要素を言ってしまったんですけど、なんていうんですかね。ちょっと要素、その、まず、いろいろ、ちょっとルール説明になっちゃうんで飛ばしてるんですけど、ややこしくて、いろいろあるんですけど、そうですね。まあ、ちょっと、いくつかポイントとなる部分を、また、ちょっと喋っていくと、まずですね、その、ゲームの、そうですね。バランスって言い方で多分いいと思うんですけど、バランスが、まあ、多分プレイヤーにほぼ丸投げになってて、システム側でそのバランスの制御があんまりかかってないんですよ。なんで、多分得点差がつきやすいゲームの一つだと思うんですね。それがちょっと気になりますね。まあ、別に得点差ついてもいっちゃいいんですけど、その慣れてる人と慣れてない人の差が少しつきやすいのかなという気がしますね。はい。で、というのは、その、まあ、なんでもいいんですけど、例えば、まあ、よくありがちな、ややこしいゲームでよくありがちなゲームだと、いわゆる目的カードに相当するものが、まあ、例えば各プレイヤーに配られて、それを軸にゲームを組み立てていけば、ある程度、まあ、形になるみたいなタイプのゲームがあったりすると思うんですけど、そういう要素が、まあ、要は簡単に言うとなくて、ゲーム終了時に得点になる要素は決まってるんですけど、じゃあ君はこれを軸に進めなさいっていうのがないんですね。さっきの建設と、あとボーナスの種類が4種類あるんですけど、どれを使うかっていうのが完全にプレイヤーに委ねられてるので、なので、その、まあ、どれが有効かっていうのを、要は、どっかで決めないといけないじゃないですか。で、それが、その、なんていうんですかね、その、取っかかりがないんで、じゃあ、これがいいんじゃないかみたいなのを決めるのに、その、初見だとちょっと難しいっていうのがあると思うんですね。であと、もう一個、ちょっとゲームを難しく、もう二つぐらいあるんですけど、もう一個は、難しくしている要素に関しては、 そのワーカープレイスメントっていうのは陣取りなんで、まあ、早いもん勝ちというのがあるじゃないですか。なので要は手番ですね。手番の有利不利がかなりこのゲームあるんですけど、でそのマイラウンドですね、マイラウンド使う要はその何ですかね、ワーカープレイスメントとして使えるエリアが変動するようになってるんですけど、でそのサイズがですね、まあ、3×3 の9から 4×4 の、ごめんなさい、3×3、4×3、あと 4×4 っていう、まあ、4×3 は 3×4 の可能性もあるので、ちょっといくつかパターンがあるんですけど、3×3、4×3、3×4、4×4 みたいなので、で、ボード自体は 5×5 になってるんで、すごい組み合わせのパターンがいろいろあるんですけど、まあ、とにかくですね、それで、まあ、どれかがランダムに決まるようになってるんですけど、いくつかのパターンですね。で、その最終的な決定権がスタートプレイヤーにあるんですよ。で、スタートプレイヤーが、基本的にはこのゲーム、まあ、有利だと僕は感じているんですけど、まあ、手番を、競り落とすっていう要素があるんで、まあ、スタートプレイヤーは有利だと思うんですけど、で、そうなると、その、まあ、例えば、ちょっと適当ですけど、一般的に4人のゲームが多いんで、4人ですね。4人でゲームをプレイしたときに、4番手がちょっと、まあ、だいぶだと思うんですけど、極端にちょっと不利になっちゃうんですよ。っていうのは、さっきあったんですけど、3×3 だと、まあ、わかんないですけど、順当に配置していくと、1回分多いみたいな、スタートプレイヤーが、はい。で、これが 4×4 の時は、問題ないし、3×4 の時も、まあ、12なんで、その4人で割り切れるんで、問題ないんですけど、3×3 になった時に、要は、その、後手番の人が、ちょっと極端に不利になっちゃう、可能性が結構あるんですよ。はい。なので、それがちょっと気になりましたね。はい。3×4 からでいいんじゃないかなと思うんですけどね。ですよ。うん。3×4 のサイズか 4×4 のサイズだったらあんまり問題ないんですけど、3×3 の時に、要は9しかないんで、4人でやると、すごく極端に不利な人が出てきてしまう。で、このゲーム5人までできるんで、5人までやった時に、まあ、3×3 だと、さらにそれが顕著になってしまうんで、なので、まあ、ちょっと気にはなりますね。その、手番の問題ですね。で、その手番の決め方が、1番手だけを、まあ、決めるような、要は、手番の決め方なんですけど、で、1番手の人がある条件で決まって、時計回りに決まるっていうもんなんですけど、で、5ラウンド制なんで、で、場合によっては連続して、そのスタートプレイヤーが、同じ人になっちゃう可能性があるんで、そうすると、その4番手の人が変動しない、動かないっていう可能性があるんですね。で、そうすると、その2ラウンド連続して、すごく不利な、手番で開始しないといけない状況に陥ってしまう可能性があるんで、そうすると、やっぱりその、ゲームがうまく、多分進まなくなっちゃうと思うんで、そこがやっぱりちょっと気にはなりましたね、はい。で、その4番手の人が能動的に変更ができるかっていうと、要はその手番が後ろなので、ちょっとわかんないですけど、その、手番を取りに行くっていう要素まで、ちょっと持ち込みにくいような気がしました。はい。わかんないですけどね。ちょっとあんまりやり込んでないんで。まあ、だいたい20、30回ぐらいなんですけど、ちょっとそういう時に陥る時が何回かあったんで、それが少し気にはなりましたね。はい。で、それがですね、要はその 3×3 の時は極端に問題が起こるんで、結局、じゃあそれだったら人数減らしたらいいんじゃないのっていうことで、3人でやるとですね、9×9 って割れるんで、順当に分配されるんで、全然問題ないんですよ。なんで、このゲームですね、まあ、多分ね、3×3 がいいんじゃないかなと思ってはいるんですけどね。ですね、一応2人からできまして、あ、2人も問題ないんですけど、2人か5人でできて、で、2人から5人までで使うボードのサイズが変動するようになってるんですけど、ただ4人の時とか5人の時とかでも 3×3 を使わせようとするんで、ゲーム側が。だ、それがちょっとね、気にはなるんですよね。はい。その1番手がだいぶ有利になっちゃうと思うんですけどね。はい。 まあそれが気になりました。はい。っていうと、もう一個ありまして、ちょっとしつこかったんですけど、もう一個ありまして、競りですね、競り。これがですね、その、お金の上限って決まってないんですよ。まあ、この件も何も条件決まってないんで、いくら以上持っちゃいけないとかないんですけど、まあ当然資源も、無限に持てるんですけど、なので、それで、その競りの価格設定ですね、はい。競りの価格設定も自由な値段で設定できるんで、そこですね。そこが、やっぱり、ちょっと初心者の人には、難しいんじゃないかなと思うんですよ。で、なんだっけ、その自由な値段設定ができるんで、じゃあ、いくらがここに配置したときに妥当かっていうのが、判断がすごく難しいんですね。はい。なので、そこがね、ちょっとつまずきやすい要素の一つな気がしますね。はい。で、基本的には、あんまりお金払いたくないんで、まあ、その、ワーカープレイスメントとセリがちょっと組み合わせて、さらに人狼もあるんですけど、まあ、とにかく基本的には1払って、労働者配置するみたいな、まあ、他のゲームで言うとちょっとわかるかわかんないんですけど、ケイラスみたいなやり方で基本的には行くんですけど、ただ、どうしても、その、まあ、競りで勝つとボーナスカードもらえるんですけど、ボーナスカードで勝とうって思うんだったら、なんていうんですかね、ある程度の金額を、まあ、入れたら、まあ、取れる確率が上がるんですけど、ただそれが本当に妥当なのかっていうのが、後にならないとわからないんですね。なんで、そこはやっぱちょっと難しいのかなと思っちゃうんですけどね。だからそこの上限値が決まってて、いくらだったら絶対競り落とせるみたいな要素が、まあ、あったらいいのかどうかわかんないですけど、そういうのが全くないんで、補助が。自由に値付けしていいみたいな。なんで、基本はさっき言った通り1で置くんですけど、例えばわかんないですけど、40とか置いても全然ゲーム的には OK なんですけど、まあ、その40がいいかどうかわからないんですけどね。まあ、で、そこがやっぱりちょっと難しい部分なのかなと思いますね。で、オンラインでもこのゲームプレイできるんですけど、ちょっといくらぐらいが妥当なのかっていうのがね、要はその4金で1点なので点を減らすんですね。のと、あと、その相手の持ってる金額とか、人物カードでいくら払わないといけないとか、計算がすごく複雑になるんで、で、あとは何回手番が打てるから、こことここの競りで勝とうと思うと、だいたいここの競りではいくら払うのが妥当だけど、そうすると相手が、要は1金上回るだけで基本的には勝てるんですけど、なんで、そうすると、ここで、まあ、無理していった方がいいのか、どうか、みたいな、ような部分になってしまうんで、ややこしいんですよ、とにかく。で、すぐに側近でお金を得られるみたいな要素があったりするんで、じゃあ、ここで、相手が一回休憩した場合は、プラス軟禁になるから、じゃあ、そうなると、自分の場合は、ちょっと不利になるけど、ここである程度入れとかないとダメみたいな、そのややこしくなるんですよ、すっごい計算が。なんで、いくらがいいのかっていうのが判断がすごい難しいんですよ。なので、そこが、やっぱり、ちょっとややこしいなと思うんですけどね。はい。というふうに感じました。で、その競りの要素がないとね、ちょっとあまり単純すぎるんで、あった方がいいんですけど、ただなんかその計算するための、なんていうんですかね、補助輪っていうんですかね、そのサポートが全くないんで、勝手に考えろみたいな。丸投げなんで、そこがユーザーに。はい。なんで、そこが、まあ、ちょっと気にはなりましたね。はい。なんていうんですかね。まあ、他のゲームで言うと、モダンアートが多分いいと思うんですけど、もしくはメディチとかですね。モダンアートでも、その競りの要素があるんですけど、いくらが妥当かっていう計算が、まあ、モダンアートの方は、ちょっと単純、そんなにややこしいゲームではないんで、まあ、いいんですけど、まあ、そういう自由な値付けができるタイプのものですね。で、モダンアートは最終的に、ちょっと話が飛んじゃうんですけど、要は、お金が点なので、自分の点を削って、いくら入れるのがいいみたいな計算になるじゃないですか。で、それも、要は、その、今回のブリュッセルですね。ブリュッセルあるんで、ややこしいんですよ、すごく。なんで、その、競りの値付けの、なんか、難しさみたいなのが、やっぱりちょっとね、慣れてきたら、まあ、だいたいわかるんですけど、まあ、でも、計算がだいぶややこしいと思うんですけど、ちょっとね、やっぱ今日気になりますね。まあ、でもそれがないとね、つまんないんですけどね、はい。基本的に1でみんなやろうとするから、支払いたくないから。で、競りのね、システムが、 例えばあれなんですけど、まあ、5ラウンド制ってさっき言ったと思うんですけど、1ラウンド目とか2ラウンド目とかあんまり正直機能しないんですよ。手持ちの資金が少ないんで、自分がその動かせるお金が少ないので、要は微妙な競りの駆け引きになるんですけど、後半になると例えばわかんないですけど、適当ですけど10金とか置いたら、まあ、それはそれで何て言うんですかね、かなり影響力があるんで、だからそういう、なんていうんですかね、後半になるまで、その競りっていうゲームのエンジンですね、が回り出すまで、ちょっと時間かかるんですよね。で、その、まあ、例えばわかんないですけど、10金って 5ラウンド目に置いたとしても、じゃあみんな降りるわってなったら、111ってなったりするんで、そうすると、その、10金で、まあ、その競り落とせるとかあるじゃないですか。で、他のとこにか、他のラインで見てみると、全部1とかでやり取りしてる可能性があるんで、だからその、機能するとき、機能しないときが5ラウンド目ですね。あるとこは10金111とかなってたとして、他のとこは1112とかになったりするんで、機能するとこと、機能しないところの差がすごく極端なんですよ。うん。なんで、それも、だから後半になるについて、そのレートがどんどん上がっていくみたいな、例えば、あれですけど、さっき言ったモダンアート。モダンアートは序盤、わかんないですけど、最大でもらえる金額が30なんで、まあ、例えば15とか20とかを変異しながら動いていくんですけど、後半になると最終的にその、競り落とした時に、例えば1枚80ぐらいもらえるから、まあ、じゃあ60とか、わかんないですけど、60とか50とかで、その、一枚のカードの売買が行われるみたいに、その、なるじゃないですか。で、まあ、わかんないですけどね。それが、まあ、ちょっと、その、ブルーステイだと、すごい極端なので、そう、後半に関しても、機能してるところ、しないところが。なんで、それが、ちょっと、まあ、少し気になる。あと、計算のややこしさですね。はい。あと、ちょっともう一個なんですけど、ちょっと一番初めのやつはほとんど戻っちゃうんですけど、その目標カードがないっていうのとほとんど一緒なんですけど、要はですね、もう、また、まあでもほとんど同じですね。まあいいや、ちょっとしつこいんですけど、言うと、要は得点計算の見通しがすごい悪いんですよ、このゲーム。まあ目的カードがないというのが、まず一つとして、その、最終的に入る得点の、見通しがすごい悪くて、それがね、やっぱね、すごい気になりますね。で、これ、なんていうんですかね、パールゲーム特有だと思うんですけど、ちょっとさっき例に出した、まあ一番初めなんですけど、トロワも得点の見通しがすごい悪いゲームだと思うんですけど、まあもしくはトゥルネもかなり見通しが悪いんですけど、その得点計算の見通しがすごい悪いので、それが、やっぱり、その、ちょっとつまずきやすい要素なんじゃないかなと思うんですけどね。で、初めてゲームをプレイする人と、まあ当然、まあ僕自身も、まあちょっと今回僕という言い方しますけど、僕自身も、当然接する機会ありますから、まあ、ルール説明するじゃないですか。で、ルールが分かったと、じゃあどうしていいか分かんないっていうことが、まあよく言われるのと、あと、まあちょっとこういう言い方あれなんですけど、要は初心者の人がパッとやって勝てるゲーム、まあさっきありましたけど、じゃないような気がしているんで、少し得点差がちょっとつきやすいようなゲームだと思うんです。なんでそこはちょっと扱いが難しいかなとは思うんですけどね。じゃあ、まあ僕自身がその、わかんないけど初心者の、いわゆる初心者狩りをして、じゃあ俺強えっていうのを言いたいか、ちょっと全然そういうことはないんで、だからそういうわけではないんですけど、ただあるゲームの、まあコツっていう言い方でいいと思うんですけど、コツがわかっちゃうと、その、上級者って言い方あれなんで、まあ、慣れてる人と、初級者の人との差が、ちょっと隔たりがあるようなゲームではあると思います。まあ、でも長時間ゲームだからそうなのかなっていう気もするんですけどね。なんでちょっとそこが難しいんですけど、じゃあ、その、ブルッセル1893を慣れてる人同士でやればいいんじゃないかっていうふうに、まあ、そうなるじゃないですか。ただ、 まあ自分、僕の場合はゲーム会に持ってったり、まあ、あともしくは身内でやることが多いんですけど、ただブリュッセル1893をすごく人気があるゲームではないと思うんで、そのあっちこっちのゲーム会で、じゃこのゲームですね、がその積極的にプレイされてるか、もしくはその自分の、友人ですね、に対してこのゲームすごい積極的に進めてるかっていうと、そういうわけじゃないんで、そうなるとどうしても、その、持っていくと初めてゲームプレイしますっていう人が、入られるんで、それはすごい嬉しいことなんですけど、なんでそう説明するじゃないですか。そうすると初心者の方が、初級者の方が、あんまりうまくいかなかったみたいな、出て感想を、まあ、いただくことが多いんで、まあ、それがちょっと、ちょっとね、なんていうんですかね、その自分の中でうまくいったっていう感じが欲しいじゃないですか、初めてやるゲームって。まあ、それが、ちょっと難しかったな、みたいな、大体結論になることが多いんですけど、なんで、そこがね、やっぱり、じゃあ、それで、まあ、難しかったなって思って、じゃあ、もう一回やろうっていうふうに思ってもらえれば、すごくいいんですけど、そこまでちょっと持っていけるかどうかが、ね、ちょっと、どうなんですかね、わかんないんですけど、はい、っていう風には感じました。なんでそういう部分ですね、要はちょっとさっきのやつに戻るんですけど、目的カードがないんで、まあ、で、あとさらに、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、要はその得点の基準が、どう進めていいかっていうのが少し、なんていうんですかね、得点の見通し、ゲーム終了時の見通しが悪いんで、終了時どうなってるかっていう見通しの悪さですね、この2つの組み合わせで、その初めて触ってゲームをプレイした人が、まあ、そのどうゲームを組み立てていいのかっていうのが、の分かりにくさ、が、このゲームはかなりあると思います。はい、正直なところ。なんで、まあそういう部分ですね、がちょっと気にはなりましたね。じゃあ、なんか、ごちゃごちゃ言っちゃったんですけど、ちょっと長くなりそうなんで延長しますわ。はい。ブリュッセルについて語るみたいな。で、ちょっとあれこれ文句言ったんで、まあ、いいところをですね、語るとですね、語るって話すとですね、このゲームいいところは、そうですね、まあいろいろあるんですけど、まあ、まず一個は、その何か行動をするじゃないですか、その自分の手、まあ、手番制なんですけど、手番を回ってきたり、何か行動を取った時に、選択肢が、その、例えばワーカープレイスメントどれ取るっていうのもあるんですけど、まあ、その1手打った時に、要はどの、なんていうんですかね、アクションを選ぶかっていうのと、あと陣取りですね。陣取りでどういう高な位置を取っていくか、という部分ですね。というのと、あと競りですね。競りで、まあ、ボーナスカードっていうのももらえるんですけど、それでそのどの程度その自分の影響力をその盤面に与えるかっていう、この3つの要素が組み合わさっているので、それがその一手に集約されてるんですね。そこがすごくいいところですね。なんで、例えばわかんないですけど、陣取り、例えば 3×3 だと真ん中に置くと、全エリアに対して、陣取りは、2×2 のエリアが完成していれば、2×2 のエリアに全部、その、まあ、労働者、助手でいいんですけど、助手が置かれていると、決算の対象になるんですね。なんで、3×3 の場合は、いわゆる真ん中、中心に、その自分の助手を配置すると、全方向に対して、まあ、3×3 だと4箇所あると思うんですけど、決算ですね。左上と右上と、左下と右下の4箇所あるんですけど、真ん中に置くと、全箇所に対して、自分の、その、コマ、助手が、決算にの対象となるんで、まあそこで最大数配置しないとあれですけど、まあなんで効率いいじゃないですか、単純に言えば。なんでまあそこにうまく配置していくとか、要は陣取りに関して言うと、縦で連続で繋いだり、横で連続して繋ぐと上下、縦の場合は左右ですね、横の場合は上下に対してそれぞれ、影響力が2ずつなるんで、まあ4つのうち2陣取りで、影響力があるっていうのはかなり強いと思うんですけど、なんで、まあ、くっつけることで、陣取りに関しては、なんていうんですかね、有利に 自分の有利に進めることができたりとか、まあ競りですね、競りに関しては例えば分かんないけど10金っておくとかなり強いんですけど、まあそれで陣取りで有利にしたり、あとそのさっきのワーカープレイスメントですね、でさっき言ったような組み合わせをどう組み立てていくかっていう、その例えば分かんないですけど資源と建設をするんだったらその2つを効率よくどんどん取っていけば早く陣取りが、あ、ごめんなさい、建設が完成するんで、建設が早く完成すると、まあいわゆるボーナス的な、ボーナスっていうとあれなんですけど、まあ建設をどんどんやっていくと自分が有利になるんですけど、まあそういう要素があるんで、まあそれを進めていきたいとかあると思うんですけどまあそういう部分ですね。それがその1点集約されてるんで、例えばなんですけど話戻しますと、要はそのアクションは何もできないけど、アクションって任意なんで何もできないけど、陣取りのためにここに置くとか競りのためにここに置くってことはできるんで、それがいいと思いますね、すごく。なんでその3つの、まあ、主な要素、要はアクションと、陣取りと競りですね、のうち別に、まあ、1個もしくは2個捨てても別に構わないんで、それがよくできてると思いますね。はい、あのワーカープレイスメントの場合だと、まあそのあれなんですけど、ちょっと僕もあんまワーカープレイスメント得意じゃないと分かんないですけど、その相手を妨害するためにわざとここに置くみたいな、相手にこの行動を取らせたくないからここに置くみたいなのがあったと思うんですけど、そうすると自分があんまりやりたくない行動ですねを、なんていうんですかね、まあやらないといけないみたいな部分があると思うんですけど、まあそこが、このゲームではその陣取りとか競りにその自分の行動をシフトさせることができるんで、それがよくできてると思いますね。はい。あともう一個がですね、ちょっとねアイコンが少し見づらいんですけど、言語依存がないというところですね。なんでその、プレイアビリティは割と高い方じゃないかなと思いますね。であと全体のね、なんていうんですかね、ゲームの、ちょっとうまく説明できないな、まあいろんな要素があるんですけど、煩雑じゃない程度にまとまってるっていう言い方がいいんですかね。そのいわゆるミニゲームの集合体に近いんですけど、このゲーム、ミニゲームを複数組み合わせることで一つのゲームが成立しているっていうようなタイプのゲームなんですけど、そんなに処理が煩雑じゃないんで、それがよくできて、まあ、うまくまとまってる部類のゲームだと思います。あとね、例外処理がすごく少ないんで、それがいいですね。はい。いわゆる、その、複雑系っていうんですかね。まあ、その、長時間系のゲームって、例外処理が結構多かったりするんですけど、このゲーム、例外処理が非常に少ないんで、わかりやすいですね。はい。で、あともう、まあちょっといろいろあるんですけど、他にはですね、何ですかね。あと、特殊カード、いわゆる特殊カードを使うゲームなんですけど、特殊カードの効果が、かなりですね、なんていうんですかね、その、効力が抑えられてる、強さが抑えられてるんで、そんなに極端にその特殊カードの強さに依存しないようになってますね。よくありがちなのが、そのゲームのシステムはうまく、なんていうんですかね、まとまってるって言い方でいいと思うんですけど、まとまってるんですけど、特殊カードの特定のカードがすごく強いんで、このカードを取ってしまうと、ある人がすごく有利になっちゃうみたいなものがあったりすると思うんですけど、まあ、それがないのが、まあ、そのうまいところで、なんていうんですかね、区切りをつけてるなという気がしましたね。はい。で、あと、どうですかね。あと、まあ、その特殊カードとか、何ですかね、まあ、ボーナスカードに、その何か得られる効果が書かれていたりするんですけど、それのですね、わかりやすさ。アイコンの視認性の良さっていうんですかね、それはかなり考慮されてると僕は思いますね。はい。というところですね。はい。で、あとは、さっきあったんですけど、まあ、これちょっと、まあ、相反する部分ってあるんですけど、要はその見通しの悪さがあって、そのどれを主軸にしたらいいっていうのがないんですけど、まあ、逆に言うとですね、自分でゲームをある程度コントロールすることができるんで、 まあ、例えばわかんないですけど、今回は陣取りですごい点を取ろうって言ったら、陣取りだけでもかなりゲームがうまく回るように、うまく、うまくゲームが組み立てれるようになっているんで、それの比重を今回は上げようとか、わかんないですけど、今回は建設で、うまくやってみようとか、あとはさっきあった人物カードのボーナスの比重を上げようとか、いろいろあると思うんですけど、それが、まあ、ある程度は、なんていうんですかね、まあ、自由度があるとは思います。ただ、まあ、どうですかね。ちょっと、もしかしたらあんまりね、ゲームのね、幅がないのかもしれないというふうにはちょっと感じてはいますね。はい。どうも人物カードの、人物カードを中心に組み立てるのが良さそうな気がするんですよ、これ。で、ボードゲームギークでもそういうふうに言われているんで、で、確かにね、まあ、オンラインですね。オンラインで BAJ で、まあ、それなりの数プレイしてるんですけど、それで僕はですね、初めてプレイした時に、ちょっと戻るんですけど、だいぶ話が、まあ、自由に話すんで、初めてプレイした時に、このルールは、まあ、ちょっと、うろ覚えでやってたんで、ちょっと、いろいろルールミスをしてしまったんですけど、自分自身でね。で、やってたんで、まあ、あれなんですけど、ただね、すごい参考になる人とプレイできて、その人、レーティングはね、確か1800ぐらい超えてる人で、すごい強い人だったんですけど、まあ、レーティングシステムを BAJ では採用してて、まあ、スタート1500から始まるんですけど、で1800を超えるとかなり強い部類の人だと思うんですけど、まあ、1900ぐらいいったらあれですね、相当めちゃくちゃ強い部類配信にも入ると思いますね。あのランキング50以内に入るぐらいになると思うんですけど、まあ、だいたいプレイ人口がどれぐらいですかね。まあ、わかんないですけど、まあ、4000とか5000ぐらいはいると思うんですけど、あの、1回はプレイしたことあるっていうレベルの人、2000人ぐらいかな、わかんないけど、まあ、それぐらい、何千人っていうレベルの中で、50以内に入ろうと思うと、まあ、だいたいレーティング1900ぐらいは必要だと思うんですけど、まあ、その中でレーティング1800っていう、まあ、かなりすごい強い人と、まあ、たまたま対戦する機会があって、初めてやったんですけど、オンラインでね。で、やったら、まあ、その人は、あれなんですけど、人物カードを中心にゲーム組み立てていて、で、僕よくわかってなかったんで、建設で、まあ、やってたんですけど、やっぱ人物カードでやる方がどうもうまくいくみたいで、それでやり方を、まあ、要は覚えることができたんで、で、それで、他のゲームやってみたんですよ。したら、勝率すごい良くて、で、なんで、で、まあ、それでずっと僕は今も人物カード中心にやろうと、このゲームは思ってるんですけど、で、やってると、やっぱね、うまくいくんですよね。うん。なんで、建設がね、どうもね、ちょっとうまくいかないような気がするんですけどね。で、あとね、まあ、その自分よりランク強い人が、と、当然当たることもあるんですけど、で、まあ、何かわからないんですけど、まあ、で、その人やってると思うんで。で、建設で、その、進めてくることが、まあ、当然、得点源になって結構大きいんで、建設って。得点を得ようと思って、建設を中心にゲームを組み立ててくる人がいるんですけど、まあ、それもですね、その、自分の、その、まあ、一番初めやった、レート1800の人のやり方を真似した人物でやっていくと、途中で相手が投了したり、まあ、投了、負け、うん、負けを認めてゲーム中断してくる時があるんで、まあ、そうすると僕の勝ちなんですけど、まあ、っていうところがあるんで、やっぱね、その、途中でね、つまずきやすいような気がするんですよね、建設は。というふうに僕は感じてますね。いや、わかんないですけどね、建設ですごくうまくいくって言ってる方も日本人の方おられるんで、わかんないですけど、ただ、あと、そう、あと、まあ、当然、またレート高い人と戦って、人物カードを中心に逆に相手が組み立ててくる可能性もあるんですけど、同じように僕と。で、相手の方が、まあ、要は打ち回しが上手なんで、そうすると、僕の方がうまくいかなくなっちゃうみたいな、ということもあるんで、それで建設にシフトすると逆に、まあ、さらにうまくいかなくなるんですけど、なんでね、なんか、その、相手に、が、一枚上手だなって感じるときは、やっぱ人物カードで、なんか、うまく組み立ててくるんですよね、ゲームを。なので、やっぱ人物カードをどうしてもこのゲーム、キーになるんじゃないかなと思うんですけどね。その、人物カードで、要は得られる効果がすごい多様なんで、 まあ、例えば人物カードプラス建設っていうのでゲームうまく組み立てれるようになってるんですよ。なんで、その、初めの序盤ですね、ちょっと、まあ、わかんないんですけど、に、その自分のとって重要な人物をある程度集めてしまうと、そのゲームの組み立てが楽になるんで、すごく。なんで、やっぱ人物カードに重要なんじゃないかな、しつこいですけど、思っちゃうんですけどね、はい。ですね、はい。まあ、そういうとこですね。が、まあ、ちょっと思いました、はい。で、いいところは他には何ですかね。まあ、コンポーネントの雰囲気がいいとかあるんですけど、まあ、それは、そういうと置いといて。あとは、あれですね。まあ、これちょっと拡大再生産のゲームではないんですけど、要は、5ラウンド制でですね、後半になると、その自分が、まあ、どのゲームでもほとんどそうなんですけど、やろうと思ってた、要は方針がある段階で突然うまく回り出すんですよ。まあ、だいたい3ラウンド目の後半ぐらいから4ラウンド目ぐらいにかけてなんですけど、そこのクッと変わる感じが、このゲームはいいなと思いますね。まあ、どのゲームも一緒なんですけど、そのあるタイミングでうまくいったって思える瞬間があるんですよ。で、それがなんかよくできてるなと思いますね。逆に言うと、慣れてないと、ずっと、辛いなって思いながらやっちゃってるかもしれないですけど、まあ、プレイされてるかもしれないですけど、というところですね。はい。で、あとは、何ですかね。まあ、いろいろあるんですけどね。そうですね。なんかいろいろあると思うんですけど、いや、決して悪いゲームじゃないんで、いいゲームなんですけど、で、あと、まあ、わかんないんですけど、プレイ回数が増えると確実に上手くなるタイプのゲームですね、これ。システムの習熟度に依存すると思います、ゲームの強さが。インタラクションが、あともう一個、インタラクションがやたらと強いんで、そういうのが好きな人はいいかもしれないですね。要は、ワーカープレイスメントで、要は早もん勝ちなんで、手番を取るっていう、一番手になる次のラウンド、一番手になるっていうのは結構重要なんですよ。で、そこのやり取りもありますし、ワーカープレイスメントなんで、早もの勝ちなんで、で、置ける、なんていうんですかね、そのアクションの数って制限があるんで、そこで早くこれを置けば相手これできないみたいなやり取りもあるんで、そこですね。あと、陣取りのそのインタラクションの強さとか、あと競りですね、インタラクションの強さがあるんで、まあ、ほとんどもう、プレイヤーに丸投げなところはあるんですけど、そこのインタラクションの強いゲームを、もし探しているのであれば、このゲームはすごくいいと思いますね。で、あともうちょっといいなと思ったのが、要は、要はインタラクションが強い、誰かが凹むみたいな話、まあもしかしたら凹んでるかもしれないですけど、凹むみたいな話になるんですけど、ただそれ、ある程度打算が効くようになってるんで、そこが、その、じゃあ手も足も出なくならないように一応システム側でフォローが効いてると僕は思うんですけど、多少はね。その、さっき言った、5つのアクション以外の別の5つのアクションがあって、それでサポート的なアクションができるようになってるんですよ。なんで、そのある部分が全部取られてしまったから、じゃあ僕は何もできなくなっちゃったみたいなのが起こらないように、一応、補助が効いてるんで、例えばお金が緊急でいるんだったら、このアクションすればお金を得ることができますよと、競りで使う、競りというか、1アクションするのに絶対最低1金必要なんで、じゃあ0金になった時に何もできないじゃんみたいにならないようには一応なってますね。あと、わかんないですけど、例えば建設が、今回のラウンドでは2箇所しかなくて、もう取られてしまって次の建設ができないみたいなです。しかもそれが最終ラウンドだと建設できなくて積みじゃんみたいにならないように、じゃあ、もし建設アクションしたかったらここでアクションしてくださいというものが補助的にあるんで、ただそこでアクションしてしまうと陣取りと競りに参加できないんで、ちょっと損なんですけど、ただ、より、例えばあるアクションがたくさんしかったかったら、ここでアクションしなさいみたいな一応要素があるんで、そこでサポートをされてるので、まあ、多分つまないようにはなってると思いますね。で、そこのアクションが結構便利なんで、みんな人気で使いに来るんですよ。で、僕も結構割と積極的に使うんですけど。なんで、そこが、要は補助がある程度は効いてるとは思いますね。はい。なんで、そこの部分ですね、が、まあ、いいかなとは思うんですけどね。はい。 はい、であとは、あれですね、運の予想が、納得できるレベルに多分収まってると思うんで、長時間ゲームの割に。そのカードのめくりですね、そのめくりプラス、タイのめくりで、ある程度運が揺らぐようになってるんで、それで、要はそのさっき言った4番手の人が、じゃあすごい辛いじゃないかみたいな、さっき言ってたんですけど、そこの運にかけて、なんとかなるようになってるんで、まあそこである程度はカバーが効くようにはなってるとは思います。はい。ある程度は。まあただやっぱ一番手というか、まあその最終手番の人、4人でやった、まあ5人でやったら最終手番の人のが、まあ、だいぶ辛いのはまあ間違いないと思いますね。うん。っていうとこですかね。はい。まあちょっとブルッセルだけになっちゃったんですけど。しかもすげえ長く話してしまったんですけど。まあ、というゲームで、このゲームは、まあ、やっぱね、ちょっとね、セリが、ね、最終的にちょっとセリの話になっちゃうんですけど、セリがね、丸投げなんで、それがね、ちょっと危なっかしいと思うんですけどね。ないとダメなんですけど、ゲームとしては。ないと、ちょっと一方的になっちゃうんで、あれなんですけど、セリがね、ちょっと丸投げなんで、それがやっぱちょっと気にはなりますね、このゲーム。もうちょっとなんとかしなかったのかな、とは思いますけどね、はい。ただゲームとしては、まあ、うまくまとまってる部類のゲームだと思うんで、決してつまんないゲームではなくて、あんま点数付けするの僕好きじゃないんですけど、ボードゲーム。まあまあ、ちょっと今回は言うとですね、10段階評価で、8ぐらいですかね。8ぐらいはあるんじゃないですかね。これなかなかよくできてるゲームだと思いますね。はい。まあ、まあ、かなり良作な部類だとは思います。ちょっと得点が気にはなるんですけど、ゲームとしてはまあまあ、よくできてるんじゃないですかね。あと、ちょっと個人ボードがね、あんまり機能してないんで、それはちょっと気にはなるんですけど、あんまり、あれ、何なんですかね。まあ、なんか、それは少し気にはなるんですけど。はい。まあ、よくできたゲームなんじゃないですかね。まあ、パールゲームのゲーム、割と外れがないんで、その、まあ、わかんないですよ。トロワが一番いいゲームだと僕は思ってるんですけど、トロワが、から、出てる、なんていうんですか、パールゲームから出てるゲームはそんなに外れがないんで、そういう意味では、ある一定の、ごめんなさい、水準を、満たしてるとは思います。で、ゲーム慣れてる人、ごめんなさい、ゲーム慣れてる人だったら、ある程度、なんていうんですかね、まあ、要は、納得できる満足感が、あるんじゃないかなと思うんですけどね。で、ちょっとね、さっきのしつこいですけど、どうやってゲームを組み立てていいかっていうのがすごくわかりづらいんで、初回だとね、すごく印象がもしかしたら悪くなっちゃうかもしれないですけど、まあ、もうちょっとね、しつこくゲームをプレイしたり、もしくは、調べたり、ボードゲームギークの、まあ、どうやったらいいかみたいな議論されてるフォーラムとかがあるんで、そういうの見てみると、まあちょっと、まあ少し調べたらある程度はうまくなると思うんですけどね。これそんなにね、すごく習熟度がいるゲームではないと思ってるんで、ですね。少し、なんていうんですかね、やり込んでみたら、ああ、このゲーム、まあこうやったらいいんだっていうふうにわかるようなゲームだとは思うんで、まあ僕もちょっと今言ってしまいましたけど、ある程度は。で、まあ例えば、あれですけど、BAJ ですね。オンラインでゲームプレイできるんで、そこで、まあ、上手い人とやってみたり、何回かゲームやってみると、なかなかこのゲームよくできてるなとは感じるとは思うんですけどね。まあ、オンラインでやるのがいいかっていうのはちょっと置いといてですね。何回かやると、よくできてるなとは思うんですけどね。はい。 どうなんでしょうかね。まあ、5人はね、多分あんま良くないと思うんで、まあ、ボードゲームギークに書かれてる通り3、4人ですかね。まあ、3人が僕は良さそう気はするんですけど、まあ、そういうゲームですね。で、特徴は、あんまりないんで、このゲーム、正直なところ。まあ、いろんなゲームの複合体で、ゲームが成り立ってるんで、特徴らしい特徴がないんで、まあ、そこが、その、なんていうんですかね、すごくプレイされるっていう感じじゃないのかもしれないですね。あとは、そのさっき言いましたけど、少しちょっと得点差がつきやすいゲームの一つだと思うんで、それで、要は、あんまりやられないのかもしれないですね。あと、その、初級者の人がプレイした時に、まあ、うまくいかずに終わってしまうことが多分多いと思うんですけど、まあ、うまくいったっていう人は、その人はちょっとゲームのセンスがかなりあると思うんですけど、うまくいかずに終わってしまって、じゃあ、次回どうしたらいいかっていうのが、ちょっとわかりづらいんで、ここが悪かったってわかりづらいんですよね、このゲーム。なんで、それが、ちょっとあんまりやられない理由なのかなと思うんですけどね。まあちょっと適当ですけど、例えばドミニオンとかだと、まあここが、このカード組み合わせでこれが悪かったって、で、これを切り捨てたらうまくいったみたいなのがわかるんですけど、このゲームなんか要素が複合的すぎて、で、その一手が結構重いんですけど、じゃあどうしたらこれが良かったのかって、最終的にわかりづらいんですよね。なんで、それもあるかもしれないですね。まあ、なんか、ややこしいゲームが好きな人は、いいかもしれないですね、このゲーム。まあ、例外処理少ないですし、はい。という感じで、まあ、あれなんですけど、まあ、ほぼブリュッセルだけなんですけど、他にちょっといくつかゲーム言ったんですけど、まあ、そういう、まあ、お話をさせていただきました。はい。ご清聴どうもありがとうございました。